こんばんは。どこを見ればいいか分かんないこのマックスがいます。また、最大限の人生を送ろうぜっていうボッキャスを届けたいなと思います。で、皆さんもね、もしかして聞こえるかもしれないんですけれども、僕は、若干風邪気味というか、まあ、風邪をなんとか引いてます。なんとかというと、夏で2回目の風邪なんて、ありえないなと思いながら風邪を引いてしまいました。運動しすぎたのかわからない、けど、ちょっと風邪を引いていて、そこでもしかして自分の声を、が、もしかしていつもより、ちょっとおかしく聞こえるかもしれないんだけど、風邪のせいです。で、今日はですね、また引き続き、万人幸福のしおり、運命実証、という、書の話を、まあ、第3箇所の、ところを話していきたいなと思います。で、最初の、日公日と、なんだっけ、苦難福門は、まあ、この場で読み上げたけど、まあ、ちょっとそれ長いし、それ読んでると、その、倫理観が半端ないなと思っていて、まあ、その、ね、その中ですごく、人生のために役に立つメッセージを、伝えていて、自分の経験と照らして、話していきたいなと思っていて、今日はそのような動画にしていきたいなと思います。まあ最後にもしかして自分の考えていることとか最近考えていることとか言いたいなと思いますけれども、まあこんな感じでいきたいなと思います。で、これ運命事象っていうのは、まあ、運は天にありとか、家宝は寝てまでとか、まあそういった運に任せっぱなしのことをせずに、まあ自分自身で責任を持って、まあいろんなことを行うっていう、メッセージを、届けようとしている章です。皆さんの人生の中ではもしかしてそういうことも多いんじゃないかなと思っていて、まあ、なんかそのただ待つのじゃなくて、この運命を自分で切り開く、っていうことはとても大事っていうことも皆さん、まあ、ご存知だと思うんですけれども、まあ、よく、自分の何ですかね、あの本はあの本の日本語の名前は覚えてないんですけれども、まあ、よくやるのがその自分の、まあ、行きたい将来とかやりたい夢をとかをどっかで貼ってあって、それを毎日見ることによって、まあ、それが、実現するとかっていう本とか、あ、引き寄せる力かな、日本語だと引き寄せる力とかいう名前だと思うんですけれども、まあ、そこで自分の目標を書いたりとか毎日見ることによって、まあ、それは潜在意識、まあ、もしかしてその本はどういう説明の仕方か自分が一回読んだことあるけどあんまり覚えてないんだけど、まあそれが潜在意識、ね、に入っていて、そこでそのことが叶うみたいな、かそれが宇宙から、引き寄せるという話だと思うんですけれども、まあそのことは実は別に自分が悪くないと思ってるんだけど、まあこれをただ見るだけで、これがその宝が転げまあちょっとまあ、リニーの話になっちゃうけど、まあ それね、そのいいことが、転げ込むことはまあないよね。ただそこで、まあ、待つだけ、家宝は寝て待って、というのはおかしいっていうのね。まあただ、待つだけで何も変わらないよね。ただ待ってるだけでいいこと何も起こらないよね。だから、まあそれで、例えば自分の目標とか夢とかを、まあ壁に貼ったりとか、例えばこの壁ね、まあ、貼って僕はこのこと達成したいです。僕は大きい、六本木にある 3LDK に住みたいみたいな。それ貼って毎日見て、そこ住むようになるかっていうか、まあ多分おそらく住めるようにならないよね。ただそれ見て、そこでその分を毎日意識することによって、まあそれを手に入れるための行動を取り始めると手に入れられるんだよね。だからそういった意味でもいいけど、何もせずに、ただ宇宙から引き寄せてるんだよみたいな意味で、おそらく何も変わらない。ただ、毎日意識して、それで、ね、それを手に入れるための、あらゆるチャンスを取ってしまえば、いいことはあるよっていう話だよね。で、この運命実証っていう話、もうごめん、ちょっと、パソコンはこうなっていて、自分がほうほうほうとか読めながらなっちゃうかもしれないけど、まあちょっと、まあそういう感じで、この運命実証という章はどういう話をしてるかっていう話を皆さんには、していきたいなと思います。で、そうですね。まあ、さっきも、言ったことなんですけれども、まあ、ここで一つの、この本には、書いてあるいいところなんだけど、毅然と立って行えば、運は開けるよね。毅然と立って。まあ、そういった態度を持って、毅然とした態度を持って、立って行えば、運は開ける。まあ、さっきの話なんだよね。やっぱりこれができると思って、そういった大胆な行動を取れば、運は開けるよ。だから運は待つもんじゃなくて自分で切り開くもんだっていうことでね。 で、そこですごい自分が英語でもずっと好きな言葉だったので、まあ、これが和訳があってすごく嬉しいんですけども、その言葉は運は勇者を寵愛するっていう、まあ、寵愛する、ちょっと古い日本語になってるから、まあ、運は勇者を寵愛するっていうことなんだよね。だからその勇気を持って行動すれば、やっぱりその運は、まあ開けるっていう話なんだよね。だから勇気を持って大胆な行動を取れば、もしかしてそれでラッキー、周りからラッキーと思われることがあるかもしれない。まあ、いろんな人はね、もしかして周りからラッキーだと思われてる人は、多分何かすごい勇気が必要だった、行動を取って、そこで何回も何回もね、多分何回も転んで、七転び八起っていう気持ちで、まあ、何回も何回もやって、そこでその運がようやく開けた。で、目の前に来た、あらゆる時を捉えて、あらゆる機会とかね、を捉えて、そこでやっぱり運は開けたっていうことなんだよね。自分がすごく好きな言葉。で、その真逆で、ぐずぐずしておれば、その時は去って、二度と帰ってこない。で、この時は、その時っていうのが機械で書いてあるんだよね。だからその機械が去って、二度と帰ってこない。あ、この時は時かな。ごめんごめん。これ、ちょっと後の時は、そういう時が機械として書かれてるところあるんだけど、この時っていうのはね、まあ、そのままの時ね。ぐずぐずしとれば、その時は去って二度と帰ってこない。まあ、日々後日でもね、目の前にあるチャンス全部、その瞬間、気づいた瞬間、行う、同時に行うっていうことを、何回も繰り返して強調していたんだけれども、まあ、まったにこの章にもね、同じような話が出てきます。ぐずぐずしとれば、その時は去って二度と帰ってこない。皆さんも分かるよね。目の前にチャンスあれば、そのチャンスをすぐ、取らないと、二度とないとっていう話なんだよね。本当に自分の人生の中で、まあ、前回、前々回かな、もう話したと思うけど、そのことが多くてね、なかなか目の前にチャンスがあるのに取れないっていう、なんかね、なかなか取れなかったっていう悔しさもあったんでね。ただその真逆、じゃあ真逆、その真逆、はどういう人なのか、ちょっとここにもいい説明書いてあるから、ちょっと読み上げますね。ちょっとごめん、本当にごめんね、ここから読み上げてる、ちょっとおかしいけどね。目の前に来たあらゆる時を捉えて断固として善処する人、一度こうと目的を定めたら終始一回やってやってやり抜く人、これは世に言う成功者である。まあ、まさにその通りだね。で、ここで、まあ、さっきのその時を捉えるっていう話をしていたんだけれども、機械を捉えるっていう これが機械の、ね、やつね。断固として全勝する人、ね、絶対達成する。一度こうと目的を定めたら終始一貫やってやってやり抜く人、こういうことなんだよね。やっぱりこういうことなんですよね。一度目的と定めたら、こうと定めたらね、こうと目的を定めたら、一応目標を設定したら、絶対に何があっても諦めない人は成功するよね。これがまさにその通りだね。で、まあ、終始一貫やってやってやり抜く、ずっとやってやってやり抜く。終始一貫ね、何があっても最初から最後までね、一貫貫いて、やってやってやり抜く人、これは世の成功者である。めっちゃいい言葉だよね。で、自分もさっきもこの運に関する話なんだけども、この言葉も本当に大好きで、テーマは自ら助くるものを助く、ね、神様助けてとかって言ってるだけで神様は助けてくれないんだよね。でも自分でなんとかなんとか自分を助た自分も自らを助くる ものにはやっぱり神様、いや、あなたはやっぱり助けますよ。だから皆さんもね、何かもうね、自分を何かの行動をとって、やっぱりその自分の周りの状況とか変えようとしてる人にとっては、そういう運の機会はどんどん、降りてくるっていう話なんだよね。で、その逆が、ぐずぐずしていくらその時があっても手を出さぬ、何か困ること、困る 何か困ることがあるとぐったりしてすぐやめる、これは、世の弱者であり敗残者である。まあ、真逆もね、ぐずぐずして、いくらその時があっても手を出さぬ、手を出さない。ね、まあ、自分の話をしていつもね、申し訳ないけど、こんなこともね、過去にはたくさんありました。いくらその時があってもっていうのがもうすごいんだよね。いくらこれがチャンスなんだよ、今やればいい。ただ、怖かったりとか、できなかったりとか、周りからどう見られるかとかを気にしすぎて、行動を取れなかった。 その後の後悔がもう半端なく辛くて、辛い辛い辛い気持ちしかないんだよね、本当に。自分の過去にはこういう時もたくさんあったんだよね。もちろんこれからもこういうのは一切なくしたいけど、なくしたいっていうかなくす。で、このいくらその時があっても手を出さぬ、何もやらないっていうのがね、やってしまえばいいのに、ね。後悔がないように行動してしまえばいいのに、行動しないっていうのはやっぱりおかしいんだよね。悔しいんだよね。何か困ることがあるとすぐやめる。やっぱり無理だと。ダイエットしようとしたり、運動しようとしたらやっぱり辛いと。辛いとなってすぐやめる。おかしいよね。意味わかんないよね。ただやってしまうよね。自分も過去にもやったことあるし、これからもしかしてこういうことも出てくるかもしれない。で、そこからはすぐ気づいて回復すればいいから、もしそういうことがあったらすぐ回復して、これからのチャンスを全部捉えて、最高の人生を送ろうぜ。で、まあ、これは敗残者だよね、世の弱者。うん。まあ、誰でもこういう経験あると思うから、もうそれがあったら、ね、また起き上げて、もう一回やり直せばいいからね。諦めなければ OK だから。ね。で、あとこれもすごい好きな言葉があってね、シドニー・スミスの言葉で、各人の運命は各自の手中にある。この手の中の手中ね。まあね、これもまさに、自分の運命はこの手にあるから、これでどうするかっていう話なんだよね。まさにその通り。で、最後に、この多分もしかして、今まで、この万人幸福の勝利を読んだら、自分が一番好きな言葉があって、その言葉ね、は、運命を切り開くは己である。境遇を作るのもまた己である。あ、また自分であるね。 己は一切である。努力は全てである。やればできる。いや、これがもう熱いね。この言葉本当に大好きなんだよね。運命を切り開くは己である。境遇を作るのもまた自分である。己は一切である。努力は全てである。やればできる。やればできるんですよ。もしかして この心の中の有名はあるかもしれないですね。で、それは、でも私なんて、でも周りこれことをやろうと思ったらみんなどう言うかとか皆さん思うんじゃないですか。でもここに書いてありますよ。で、ここに書いてあるんじゃなくて、皆さんも何回も聞いたことある言葉だと思いますよ。皆さんの心の中で分かってると思いますよ。僕がその勇気を与えたいんです、この動画やってる理由は。皆さん、できるだけ多くの人にその心の中で本当にやりたいことをやれる勇気を与えたいと思っていて、この動画をアップしてるにも、自分もその先に一歩を踏み出して、皆さんが見て、マックスが あんだけ周りからどう見られてるか気にしなくて、このような動画をアップしてるんだよっていうことをやって、そこで皆さんも自分の心の中でやっぱりこれやりたい、この勇気を持ってやればいいと思う。なぜかというと、運命を切り開くのは己である。境遇を作るのもまた自分である。己は一切である。ねえ、己は一切であるんだよ。やればできる、ね。全部自分がコントロールできるんだよ。その言い訳とか言ってる場合じゃないんだよ。これだから、これだから、これだから、こうだから、こうやったらこうみたいな、そんなのどうでもいいんだよ、もう。やってしまおう。やればできる。ねえ、自分はこの運命事象ということも、実践して、皆さんにも証明していきたいなと思います。で、もちろんこれはね、こちらの本、万人幸福のしおりに基づいてその話をしてるんだけど、まあ、これが別に、ただの、人間のすごい、こういった哲学が集まっ、が、すごい、綺麗に集約してるだけなので、まあ、この話は多分誰でも通じる話だと思うし、まあ、万人幸福のしおりですからね。うん。だから、この倫理とか倫理婦人会ということも皆さんも知ってもらったらいいと思うけど、まあこれは別のね、これと別、これはどこでも通じる話だから、まあこういう話の内容を一番皆さんにはね、読み取っていただければなと思います。やればできる。皆さんもやればできる。自分もね、今月もいろんなことに挑戦はしていきたい。やればできますからね。いろんな、もしかしてすごい勇気の必要な行動、環境を変えて、この手で、自分の夢を達成していて、まあ、できるだけ多くの人に、最大限の人生を送れるように、勇気を与えたい存在になれたらいいなと。やれたらいいなというよりは、なります。その存在になります。皆さん、僕の、少し、風の 声を我慢していただいて、この動画ももしかしてこのポッドキャストを聞いていただいて、本当にありがとうございます。心の底から感謝しております。最大限の人生を送りましょう。はい、ではまた次回まで。